んこんにちは、小野ゆかりです。今日はラジオ日経第2スタジオから公開収録でみんなでしっかり財経ライフスペシャルをお送りさせていただきます。ではこの人材に欠かせないこの方をご紹介いたしましょう。資産運用アドバイザー北浜隆一郎さんです。北浜さん、マイク持って。
こんにちは、北浜隆一郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんがこの会場から拍手いただきましたが、この、みんなでしっかり財経ライフ民財ですけれども、毎週木曜日午前11時45分から30分間、各週で、個人投資家の味方北浜隆一郎さん、そして杉村富夫さんが、お二方が登場していただきまして、マーケット、そして資産運用についてのアドバイスを毎週いただいてるんですよね、北浜さん。
そうです。
はい、
聞いていただきたいですよね、本当にね。もう食べられますからね。
そうですよ、うんうん、もう北浜さんが個人投資家の身になって
聞いて絶対損しないと。
絶対損しない。
、はい、聞いてですよ。
ね、皆さんの、参考になる番組を毎週お届けさせていただいておりますけれども、今日はこの番組公開収録とさせていただいておりますが、まさに老若男女じゃないですか、北浜さん。お客様、リスナーの
皆、ね、
やっぱり、ちょっと最近は若い方もぐっと入ってきましたね。
知らないですけど。
いやいや、そして、もう
若いってさ、いくつくらい若いって言ってるの。なんか50とか
若い。若い、
そうでしょ。
今なんか50、60若い。若い
そうなんだ、ね、
若い範囲広いです。
そうです。
はい、本当にたくさんの皆さんにお越しいただきましてありがとうございます。この番組が愛されているのが分かってきました。リスナーの皆様、今ラジオを聞いてくださっている皆様に向けても、今日はたっぷりと北浜さんのお話を堪能して参考にさせていただきたいと思います。そしてお待たせしました、もう一方スペシャルコメンテーターとしまして、都市総研インベストバンク法人部部長、そしてファイナンシャルプランナーでもございます、高橋博明さんです。
はい、皆様今日はどうもありがとうございました。
なんか高橋さん緊張していらっしゃいますね。
そうですね、ちょっと緊張しますね。
いつもね、はい、でもセミナーなどでねお話しされているので、はい、感じでお願いします。
はい、わかりました。
OL ファンも多いと聞いております。
本当ですか、ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
高橋さんと僕もね、古い付き合いよ。もうね、高橋さんがね、高顔の美少年とは言わないけどね、結構若い時からね、知り合ってますよ。で、一時ね、ちょっとね、連絡はね取れなかったんですけど、またね再開するという
形で。今見えましたね。
高橋さんね、もうね、大変なね地主の御曹司ですから。
そこですか。
またそういうこと言う。
すごいんだよ、すごい。
高橋さん、北浜さん変わってないでしょ。
当時はですね、10年前私まだ新入社員だった時だったんですが、23でしたから、初めて見た時はですね、50人ぐらいやっぱりファンが来るわけですよ。
追っかけが
いるわけですよね。どこ行っても北浜銘柄でもう大人気だった人ですね。今も変わらず。
高橋さんの、私は先輩をよく知ってるんですよ。で、ね、本当にもう嫌がってるんだけどさ、で、あいつって言ったら、ね、どんな感じって。その頃は大物ですよ。
いやいやいや、
その時からね、もう大物なん
です。大物になって、また私たちと一緒に。
私がなんでね、高橋さんとね連絡を早く取りたかったかなというとね、高橋さんは要するにね、農園とかね、あれは結構あるんですよ。で、果樹園が
農園、
だからそうするとね、
はい、それで
果物がね、はい、要するにね送ってもらえるっていうね、あれがあるんです。
もう北浜さんの私的な欲望はもういいです。ありがとうございます。でも今日はですね、番組とにかく FP でもいらっしゃる立場で高橋さんをお迎えしているわけですし、もちろん北浜さんの株、もう株城を作ろう、株長者になろうという北浜さんのお話を今日はたっぷり聞きたいわけなんですけれども、はい、もう2012年投資サバイバル勝ち組になる術ということでお話しいただきたいと思います。2011年はね、本当もう震災、もう欧州問題、円高だってもういろいろ頭の中に入ってきましたけれども、はい、なんかそれがゆえに私たちはなんか大事なことを忘れてしまってないか、投資の上で。そんな気がするんですよ。
そうですね、最初ね、我々が株をやり始めた時っていうのはですね、なんか簡単に儲かる方法がないかとかね、うん、 寝ていても儲かるんじゃないかとかね、まあ、そんなような感じでスタートしたんですよね。正直言いまして、あんまりその難しいことは考えてなかったんですよ。でそれでね、一時期うまくいってたんですけど、まあ、うまくいかなくなってしまったんですけど ね、
まあ、ね
ところがね、
ところが
ね、今年はねやはりね昔のやり方でもね十分いけるんじゃないかなって私直感的に思ってるんですよね。
ほう、王道に戻るような
そういうことです、ね、
イメージですか。
そうですね、やはりね、こう直感というのはねなんかいい加減な感じがしますけども経験則の塊だと思っていただいてね、そういうことから言いますとですね、私は自分の直感にかけてますね、
そうで高橋さん、やっぱり個人投資家我々ねであればやはり勝ち組になりたいですから、そんな話をねぜひお願いしたいですね。
そうですね、やっぱこう北山先生おっしゃる通り、やっぱ王道のやり方に戻るんじゃないかなと思うんですね。
お、高橋さんもそう思いますか。
やはりここ最近ずっと新興銘柄だとかスマートフォン銘柄とか結構若い会社の株を買うことによって儲かったと。しかしながらこんだけ今景気悪い中でもう一回のいい業績の銘柄って結構あると思うんですね。要は国際優良銘柄っていうのが僕は一番いいんじゃないかなと思うんです。そうすると王道のやはり新日鉄とかちょっと重そうに思えるんですが、そういったようなものも一つ買い材料ではないかなと思ってますね。トヨタとか
重い新日鉄も重いトヨタも軽くなって、
軽くなって上がる時代が7年前の相場とすごく似てるような感覚はしますね。
いい話を最初からね聞きましたね。今日はこういった多分ね株の話を中心に、そして番組の後半では利回り 6% で運用されているという注目の不動産ファンド、みんなで大家さんについて、その魅力、商品性なども伺ってまいりますので、ぜひ皆さん、北さん、はい、投資の常識は世の中の非常識なのか、もう一味違った形で参りましょう、
うん、そうですね、はい、やはりね常識に、ね、乗っ取ってたんじゃないですね、やっぱ株はちょっと勝たないかなと思うんですよね。
さあ、それでは早速進めてまいります。この番組はみんなで大家さんの都市総研インベストバンクの提供でお送りします。
みんなでしっかり財経ライフ。
さあ、冒頭でも申し上げましたが、2012年投資サバイバル、やっぱりサバイバルなんですよね。北間さん、勝ち抜く、私たちは生き残るための術を身につける、いろんな武器を持つっていうことが必要だと思うんですけど、勝ち組になる術を伺ってまいりたいと思います。北間さんと高橋さんにディスカッションお願いしたいと思うんですけれども、まずは年が変わりましたよ、2012年で。私たち個人投資家がなんで元気になれるかって言ったら、やっぱり株が上がってくれることですよね。元気になれる、
もちろんですね、もちろんですね、
ですよね。
株が上がって悪いことは一つもないからね。
悪いこと一つもないです。全体が元気になって景気も良くなってほしいなんですけれども、じゃあ日本株面白くなるためには、元気になるためには、ガーッと見回してみると、確かにサバイバル、いろんな困った材料も多いです。で、まずね、私たち普通に考えると、日本株が上がるためには、まあ、外国人が買ってくれないとダメなのかなと思うんですけれども、さあ、今年、まずは2012年どうなるかっていうところを、北山さんと高橋さんに伺いたいと思います。
私から
私からよ。
そうですか。
はい、お願いします。
今年はね、私はね、日本企業がね、やはり再生すると思います。基本的にはですね、株っていうのはその企業の収益動向にね、まあ、左右されるわけですよ、うん、短期的にはね、そんな感じに見えないんですけれども、中長期的に見ますとね、だんだんその、収益に乗っかってね、株価も上がっていくんですよね。で、そうするとね、その収益動向が非常に厳しいと言われるんですけれども、その中でね、その日本企業はですね、結構ね、収益を伸ばしつつあるんですよね。儲かってるところそんなにあるかってことなんですけど、実際はね、結構あるんですよね。言われてるほどね、厳しくないんですよ。日々ね、このところ、決算の発表もありますけども、うん、今期はですね、確かに、減益だとかね、そういうのもありますけども、もう今の相場はですね、来年の3月を見てますからね、今年の3月もまだ来ないんだけども、来年の3月を見てね、 投資するってことは大事ですから、そういう観点から言うとですね、
はい、
今期例えば今発表になってますのはですね、4月からですよ、12月期まではね、その減益 25% とかいろいろそういうのが結構多いんですけども、それでもね、来年のにかけてね、こう収益がね、来年にかけてってこと、つまりこれからの1年ってことですよね、うん、収益が回復していくっていうね、その読めるね、企業は結構多いんですね。
ほう、
はい、自動車とかね、現状の数字は厳しいですけど、そうですね、本当に良くなる企業の方がかえって多いんじゃないでしょうかね。
株価はやっぱり変化率っていうのが大事になると思いますか。そういう意味では変化が出てくる2012年というふうに見ててもいいんでしょうか。
そう、企業の、ね、収益の変化もそうですから、まあ、我々の、ね、投資家も変化しなきゃいけないと思うんですよね。いつまでも、ね、欧州債務危機ということに、ね、足を取られないようにしないとね、欧州のことも確かに大事なんですけども、それはもうね、頭の中のね、30% ぐらいでいいと思うんですよね。そうじゃなくて、7割はね、違う方向というふうなね、対応の仕方が、私はいいと思うんですよね。毎日欧州を見てますとね、欧州のことをやってますと、もう本当にですね、日本も一緒にね、明日は我が身と政府は言ってますから、欧州の危機をね、理由にして。
まあ、財政面ではね。
そうそう。そんな話を聞きますとですね、とてもじゃないけどね、企業の収益も落ち込んだままじゃないかなと思うんですけど、実際はそんなことなくて、おそらくですね、身近なところでもね、結構いいんじゃないかなと思われるところ結構あると思うんですよ、皆さんもね。
高橋さん、北山さんもおっしゃる、手足を伸ばしていこう。私もやっぱり見落としてるものがね、あるんじゃないか、大事なところ、そう思うんですけど、高橋さん。
そうですね、私も実は証券マン3年ぐらいやってたんですが、やはりその責任を負いながらこう株で儲けるというのを3年間やってたんですね。で、今年をこうやって見てると、皆さんも多分私よりももう大先輩ですから、ご経験あるかと思うんですが、7年前、8年前の相場にすごく似てると。要は日経平均が8000円とか7800円台ついた時にすごく似ていて、うん、その時とすごく似てると。で、今ニューヨークがすごく1万2000ドル突破してますが、はい、日本の株だけがどうも出遅れてると。で、なんでだろうってやっぱ思ってたと。
もう出遅れるにしてもね、もっとこう速度つけておかないといかないとね。
ただまあヨーロッパの問題がどうしてもギリシャの問題とかイタリアの問題が3月まで引きずると思うんですね。ただその後なんです。その後じゃあ何があるかっていうと、アメリカでは大統領選挙もあると、ロシアもあると、フランスもあると、韓国も日本もあるわけですね。多分6月、9月ぐらいが多分その政治関係が動いてくるという話があると、マイナス要因というかリスク要因がほとんどないっていう状況になると、
うん、
で今外国人動向を見てると、うん、あまり買ってないんですね。じゃあ誰買ってんのって見てみると、公的、うん、日本の要は政府が買ってるというところを見ていくと、はい、今後やっぱり外国人の動向を見ていくと非常に株のそのトレンドに乗りやすいマーケットになってくると思いますね。
まあね、2008年、まあ、リーマンショックという大きな荒波を私たちは受けたわけなんですけども、はい、この後じゃあ、あのようなショック、再び第二のリーマンショックのようなことは起こるのか起こらないのか、それはどう心構えしておいたらいいですかね。
不可抗力に関しては正直よくわからないところありますよね。例えば隕石が落ちるとか地震があるとか、そういったのって人間は読み切れないところあるんですが、少なからず見ていても、まあ一つ懸念材料としてはイランの問題があります。もしかしたらイギリスと戦争を追っ始める可能性はあるわけです。ただそれ以外のところで見ていくと、ほとんど私マイナス要因ってないんじゃないかなって見てますね。はい。なぜかというと、大統領、特にオバマ大統領ももう一回再選したいわけですよ。
そら。
ですよね。そうするためには FRB としても新聞見てると、もしかしたら QE3 をやるかもしれないと、用意をしてるわけ。だから株価を絶対的に下げない準備をもうしてるわけですから、今年においては急激に下がるような様子はないんじゃないかなと思ってます。
政治と、まあ、金融政策がこう下でこう手を握ってるみたいなね。
そういうことになると思いますね。
は
い、
じゃあ、木山さん、今年は、まあ、今の高橋さんの話を聞いていると、まあ、そういうショックが小さい、まあ、そんな大きなものがないとすれば、あと、
まあ、本当に、ね、絶対ないとかね、それはちょっと言い切れないんですけども、そうですね、昨年のその、まあ、ショックの材料としてはですね、もう3つも4つもあってですね、普通、その なんですかね、1重区か2重区ぐらいなんですけど、3重区、4重区、5重区ぐらいありましたからね。ですからこういうのはまあ珍しいわけですよね。ですから今年は、例年ですね、株式市場というのは 1,2、うんうん、回ですね、株価がこう急落する局面というのはあるんですよ。
はい、
もうそれはいい時でもそうなんですよね。良かったからって言って下げるとかね、そうなるんですよね。
うん、
上がりすぎたから下げるとかね、そういうのも含まれて下げることが 1,2 回あるんですけども、去年はもうしょっちゅうありましたですから、まあ、こういうことは非常に珍しいということでね、異常なんですよね。だつまり異常現象というのはそんなに続かないんですよね。
はい。
こう、振れが大きい、マイナスの方向に振れが大きいということはですよ、平均値の法則から考えると、少しこう、平均の方に、なんていうか、引き寄せられるっていう形になりますから、
うんうんうん、
引き寄せの法則みたいなもんでね、
うんうん、
今年はですね、引き寄せられる、その、なんていうかね、一年になる可能性非常に高いですよね。
その引き寄せられるための、まあ、倹約の一つとして、今、まあ、アメリカっていうのね、ちょっと注目されて、今、高橋さんもさっき、ダウは1万2700ドルぐらいいってるんですかね、今のところ、大きく上げてきてる。そして、まあ、外国人が、例えばアメリカが、金のこう、お金が回り出すと、外国人投資家が日本株を、まあ、買ってきてくれればいいなという期待はありますよね。うん、ただその環境としては、投資環境としては日本はどうなんでしょう、
今年、去年はね、もうほとんどね、売りっぱなしですよね、外国人はね。でね、今年になってからはね、1、2、3週ね、買い越しに転じてきてますから、それに対して、まあ、日本の金融機関が売っていることと、まあ、証券会社が売っているという状況なんですよね。ですから、そういうことで言うとですね、うん、外国人もようやく腰が上がってきたかなということですよね。そうしますとですね、
環境どう見てますかね、日本の投資環境は。
これ、ようやくですね、向こうもですね、欧州からですね、他のところにね、目を移す状態に来てるんだなってことがわかりますよね。米国市場はですね、もうちょっと距離がありますけども、その、リーマンショックの前の段階までね、近くまで来てるんですよ。だ今年は当面の目標としてですね、リーマンショック前のところに戻るっていうのがね、まず、第一のね、目標ですから、それをクリアする可能性は非常に高いですよね。ですから、そうなるとどうなるかというと、外国人のね、その、自分たちが持ってる金融資産も増えてきますから、そうすると、欧州じゃなく、あるいは新興市場でもなくね、どこにというふうになると、
はいはい、
日本市場をね、私が例えばアメリカのね、ファンドマネージャーだとするとですよ、アメリカの企業のですね、世界の中でどこで投資するかというと、
中国に行ったりしないですよね。
いやもう全然。
あ、全然。
そうじゃなくて、
我が、
そうそう、日本か、まあ、せいぜいインドネシアですね。
あ、インドネシア。
そういうことになりますね。というのは、その、まあ、中国はもうね、なんかね、なんて言いますかね、もう、皆さんですね、投資しきってるのは買うだけ買ってると思うんですよね。で、それに対して日本の株は買われてないっていうことがね、非常に大きいですよね。これから上がりそうだというところに常に投資っていうのはしていく。
お金は行きますよね。
そうそう。で、今のところはまだ、その、良さそうだというね、
うん、
その理由がないっていうことなんですけども、本当はね、あるんですよ。
日本にお金が来る。高橋さん、こう北浜さんおっしゃってますが、いい響きですが。
そうですね。先ほど7年前、8年前の話をちょっとしたんですが、よくあの時にあったのは、アメリカのニューヨークで散々外国人投資家が儲けて、その儲けたお金を日本市場に持ってくるわけですね。それで儲けると。で、今、非常に金利が低いですから、日本の金利が低いですから、金利を借りて、それで、日本株で儲けてまた逃げていくということをやっていると思うんですね。で、この間ちょっとファンドマネージャーに話す機会がありまして話してたんですが、要はファンドマネージャーつは青い目の外人と黒い目の外人っているそうなんですね。で、日本にいるのはこう黒い目の外人。で、外国が来るのは青い目の外人。で、青い目の外人は何を言うかっていうと、お、最近どうだと。経済じゃなくて政治はどうなんだっていう話を聞くそうです。政局どうなると。
日本の。
で、当時7年前は誰が出てきたかっつったら小泉さんですね。
はい。
小泉さんが出てきて株は吹き抜けたという時代がありますから、ここ6月9月の政局っていうのは僕はすごく重要な、ものになってくるんじゃないかなと見てますね。
外国人は日本の政治の行方を見てる。
見てるそうです。 あ、青い目の外人はじゃあ飛行機で飛んできて黒い目の外人何聞くの、もう政局しか聞かないと、それ以外は特に聞いてこないという話があったりとか、
はい、
あと少しちょっと落ち着いてたヘッジファンドの人たちがだいぶまた整って買い始めてきてますから、そういったところの仕切りがだいたい3月ぐらいなんですね、いつも行われるのが、
うん、
ですんで3月の欧州危機のところをやっぱりここが終焉すると同時に面白い展開になるんではないかなと僕は見てますね。
じゃあ日本株出遅れてる場合じゃない
ではないです
けれども、やはりそうやってね外国人が動き出すとなれば、個人投資家はやっぱりそれにつきたいところもあるし、それ以外の銘柄も見なきゃいけないかなとも思うし、私たちがやっぱり最初に申し上げたようにこの勝ち組になる術をここで見つけなきゃいけないと思うんですよね。
そうですね。
楽しくないと投資じゃないじゃないですか。
そうですね。私がよく使ってた手法が、まあ一つあってですね、はい、そのやっぱ外国人動向っていうのは8時40分、はい、朝のマーケットの8時40分ぐらいに分かるわけですね。今日は外国人買い越しか、売り越しか、差し引き、売り越しですとか、まあそこのところ8時40分で見て、9時の朝のマーケットを入っていくというような状況を見ていくと、大体証券マンって朝9時、あ、今日上がるな、下がるなって大体分かっちゃうと。まずそこはチェックしていただければなと思うんです、
はい、
あとは皆さんよくお読みの日経新聞ですね、うん、あれで業績をこう二十何面ぐらい見ていると、だいたい企業の業績すごくいいなと、いいのになんで外国人買ってないのかな、買ってるのかな、そこの見極めが大事なんですね、
はい、
それを見ながらやっていけば間違いない投資トレンドに乗れるんじゃないかなと僕は見てますね。
はい、まあ北山さん、
はい、
やはりこの指数が動いてくる、上がってくる、ってなると、まあ、個人投資家の皆さんとしてはどういった株が動いてくるのかな、あ、気になるところですよね。
もちろんですよね、結局は、ね、個別銘柄で、ね、勝負になりますからね。もちろんね、指数そのものを買う方法もありますからね、今はね、
まあ、それは
日経平均 ETF だとかね、トピックス ETF だとかね、
はい、
そういうんだって今年は私は成功確率高いと思いますよね。
そういった指数ものも、
全体が上がってくると、ただスピードが遅いってことはありますけどね、じゃあスピードを問わなければね、
日本を、はい、じゃあ代表するような、うん、まあスター銘柄、まあ、まあ言われるような、
はい、
そういったものがまず動いていく、まずは指数が動くというと大きな大型銘柄が動くのかなと思いますが、そこが引っ張るということもあるんですか。
いや、それは業種で考えた方がいいと思いますね。
業種で、
それはほら、何でしょうかね、外国人が買ってくるというのは、やはりね、日本のその産業の中でですね、一番強い産業というのは、
はい、
これは自動車ですから、自動車、そうあとそうですね、電子部品強いですしね、設備投資用の機械が強いですしね、
はい、
まあ、そういうところを重点的に買ってくる可能性は非常に高いですよね。
高橋さんは、
私がさっき見てると思うのは、やはり商社、もちろん自動車もいいと思うんです。商社は、ね、商社は面白いと思います。よく2月ぐらいからよく商社株を買ったりします。買ってですね、うん、それで8月、夏場ちょっと前ぐらいで売り抜けちゃうんですが、例えば三菱商事みたいな面白いと思いますね。先ほどちょっとチャート見てても、私も日足、週足、月足で見ると日足を見るんですね。なぜかというと、非常にマーケットが早いんで、早い動きに対応するチャートを見ると、日足を見ます。うん、そうすると出来高もできている、うん、チャート上ゴールデンクロスも迎えている。先ほどさっき信用山の話があったんですが、例えば三菱商事なんかを見るとですね、出来高に対して信用の改ざんが10倍以内であるかどうかをよく見るんです、
うん、
要は出来高が例えば1万株に対して、信用の改ざんが10万株ぐらいだったとしたら、はい、約10日間でその信用改ざんはなくなっちゃいますよね。それが例えば50倍も100倍もあるとですね、いつまで経っても出来高が上がってもなかなかこなせなくなっちゃう、上がらなくなっちゃうっていう傾向になると、そういったところを見ていくと非常にチャート上も業績の見通しも非常にいいんじゃないかなというふうに見てますね。
なんか三菱商事とか先ほど新日鉄とか、なんかこう
心王道ですね、
王道な銘柄が出てきておりますけれども、そういった
皆さんはね、商品に強いからね、そうするとね、やはりね、商社になりますよね、石油とかさ、そういうの強いからね、
やっぱりね、そういった王道銘柄も動く。でその一方でやっぱりその時代のスター銘柄っていうのが今これまでもありましたよね。王道もあり、そして スターそれをなんか引っ張っていくような、あ、これだ、個人投資家のみんながここにかけたいというような銘柄が出てきてほしいと思うんですが、
なんか
どうでしょう。
小野さんがやったら気合ってるね。
いやだって、
いやもうそれにさ引き裂いそうだよね。
でそういう2012年じゃないんですか。
いやおっしゃる通りですね。
じゃあどういう、
私はもうね国策に乗れないですから、もうねこれはね復興関連株に乗ると、あんまり考えなくてもいいんじゃないかなと思うんですよね。
復興関連、うん、まあよく最近おっしゃってますよね、北山さん。
もうそれ復興はね、もう絶対的、絶対
そこにスターはあり？
やらなきゃいけないことですから。思いがけないスター株がね出てくる可能性非常に高いですよね。
食い下がりますけど、高橋さんは
やっぱりスマートフォンとかね、携帯電話関連は僕はいいと思うんです。ただやっぱりそういったのって時代時代があって、うん、例えば株式全体的に上がってるんだけども自分の銘柄だけ上がらないっていうのは一番これ悲しいですよね。
ですよね。
そう考えるとですね、やはり業績のいい銘柄、先ほど言った優先トヨタとかね、
はい、
やっぱり昔ながらのやっぱり業績のいい株式っていうのは一番持ってて無難じゃないかなと思いますね。
おお、もう本当にその王道がやはりスタートしてまた輝く、
うん、そうですね。っていうのはそのやっぱり外国人がやっぱり東京エレクトロンにしたって大好きなんですね。やっぱりその指標だけで私たち判断する時もありましたから、やっぱり誰が買うのっていうと外国人買ってくれることを願っていますんで、そう考えると王道を持ってる方が安心して配当も受けれるしと優待も受けれるしというふうになるんではないかなと思いますけどね。
北山さんは
王道がどこにあるかということですから、それはやっぱりさっきも言いましたけども自動車の中に結構ありますからね。
やっぱり自動車っていうのはね、やはり一回
これはやっぱり
苦しんで、
外せないですよね。
外せない、
そうですね。
ほう、
はい、まあそれはもう復興にもね絡めることができますからね。
アメリカでは
トラックも必要だし、
あトラック、あ、まあ確かに、はい、
そういうふうに見ればね、
うん、
それこそ内外でね自動車の需要っていうのは上向く可能性非常に高いですよね。
でもその自動車の中でもいろいろとまあやっぱり住み分けがあるんですかね。
そうそうそう、私はダイハツが好きなんですけどね、富士重工とかね、まあ、中堅の会社が好きですよ。
高橋さん笑ってらっしゃいますが、
いや僕もダイハツ好きですね。エンジンがいいから好きですね。
だって、ね、ぶつからないっていうのはね。
そうですね。ね、すごいですよね。
すごいですよね。
すごいですよね。
そうですよ。
はい。
私もね昔だったらね買ってますよね。免許証ないですけどね。富士重工があるんだったらほら買うんだったけどね。
やっぱそういうこう一つのまあ象徴的なものですかね。まあ復興っていうのももちろんあるでしょうけれども、まあ製造業という括りもできるかもしれない。そういったかつての王道が2012年に大きく復活してくる期待が持てる。っていうの象徴になんか自動車思いますね。そうなの。
おっしゃる通りですよね。それはね、建設だってやっぱり王道銘柄あるわけですよ。清水だとかね、大成だとか、大林だとかあるでしょ、
はいはいは
い、ああいう王道、その建設の中でですよ。
うんうんうん、
ですからそういうのもね、これはね、結構上がってきますよね。そういうふうな期待が持てるし、まあ、その可能性が高いと思いますよね。
まあ、株の話を、中心にさせていただいたんですけれども、まあ、高橋さん、まあ、ファイナンシャルプランナーでいらっしゃいますので、まあ、いろんな、まあ、商品、投資。
自主だ。
地主さんでもいらっしゃいますから。
大主だからね。
ご自身の土地もお気になるでしょうけれども、私たち。
動揺してるね。
私たちが考える投資対象として、まあ、いろいろな選択はありますよね。例えばもう日本はもう今デフレ、もうこれ円高という非常にこう厳しい環境にある日本ということを考える。あるいはまあ、かつて、まあ、去年の前半ぐらいですかね、まあ、商品がこうインフレをこう引き起こしたと、商品高があったというようなポイントがあると思うんですけれども、投資対象としていろんなことを考える場合、私たちはどういうことを気をつけとけばいいですか。
そうですね。よく私がやってたのはですね、例えば1000万とか1億あったりする方いらっしゃるかと思うんですが、要は卵をですね、一つのカゴに入れるなって有名なもう言葉が ありますよね。要は全部が全部株式にしてしまうとドーンといってしまう可能性があると。ですんで株式もいいでしょう、僕は王道だと思ってます。株もいいでしょう、投資信託もいいでしょう。その代わり投資信託でも、中国とかちょっと違ったところの投資信託、または、外国債券もいいでしょう、外貨もいいでしょうっていう形でこう分けていくのが一番いいんではないかなと思いますね。ただ今今年はですね、大統領選が絡むとですね、なかなかこう為替っていうのは動かなくなってきてます。でしかも金利がどこの各国低いですよね。米国も低い、そうですね、ユーロも低いというところを考えると、はい、あまりこう外貨っていうのはやらない方がいいなと思いますね。そうすると外例えば株式だとかちょっと債券型の投資信託、こういったものを選んでおくと一ついいのかななんて思いますよね。
やはりこれは北間さん、はい、日本の中で、まあ、投資っていうものは選んでいく、
そうそう、
今年はそういう年なんでしょうか。
そういうことですね。先ほどね、あの高橋さんが青い目の外人黒い目の外人っておっしゃいましたけど、私パッと思ったのは、まあ青い鳥ですよね。青でね、あの青い鳥は、まあ、
日本のジャパンブルーですから、
自分のところのね、窓のところにいたっていうわけですよね。ですから非常に身近なところにね、あの投資対象銘柄がね、結構あるかなと思うんですよね。ちょっとよろしいですか。例えばね、あの結構そのなんですかね、厳しい話が非常に多いんですけど、私が最近の例でね、ちょっと自分で感じたことがあるんですけども、あの私はあるそのなんですかね、お店以前ね、事務所をね持ってたんですけど、事務所をね行くのめんどくさくなっちゃって人に貸してるんですけどね、ある人が借りてね、そしてね、もうね1年もね全然何もしてないんですよね。と思ってね、私としては心配なんですよね。もう収入が入ってこないんじゃないかなと思うでしょ。ところがね、なかなか回転しないわけで、なんで回転しないのかなと思いましたらね、おっしゃるにはね、回転する予定なんだけども、その中を作ってくれる人が東北のね震災の工事に行って、なかなか来てくれないんだってわけですよ。で、そしたら普通だったらもうやめちゃうでしょ。ところがその方はですね、不動産を持ってらっしゃる、ね、自分がマンションとかいろいろ持ってらっしゃる。だから何もしないのにもかかわらず家賃を私に払い続けてる、ね、そういう人だ。二つの驚きがあるわけ、そこにはね。東北地方にはやたらに仕事があるんだなってことと、それで、東北地方に住んでなくても、東北地方に関わらなくても、その私は横浜ですけども、横浜のところで家賃収入がある人がいて、その人たちは、別に部屋を、私が貸している部屋も使わないにもかかわらずお金を払う余裕があるんだな、この2つですよ。だから、株でも企業でもね、これ似たような企業って結構あると思うんですよね。そういう企業を探して投資をしていくというふうなことが大事だと思いますよね。
さあ、こうやって北浜さん、はい、そして高橋さんにお話を伺っておりますけれども、そんな北浜さん、そんな高橋さんもいろいろな経験を、もうこの業界長いからゆえに、こういろんな経験をされてると思うんですよね。で、私たちは投資を上手にしたい、まあよく言えば、投資の上手下手って何なんだろうなとも思うわけなんですよ。上手な投資をするためには、まあ北浜さんの話を聞けばいいんですよね。
もちろんですよ。番組ね、聞いていただいて。
北浜さんの話を。
もうね、
参考にすればいいんですよね。
ね、忘れないでいただいて。
でも北浜さんの話、だけじゃなくてもいいかなとも、もっとね、知られることがあった。高橋さんの話も。どうなんでしょうね。みんなやっぱり高橋さん、はじめは投資っていうのは下手なんですかね。
これ、投資っていうのは僕は心理戦だと思うんですね。例えば株式においてよく男性と女性のお客様いるとですね、男性のが儲かる方多いですね。なぜかというとですね、例えば100円で買って150円で売るときに、すぐ、あ、じゃあもうそれでいいよと。もうこんだけ儲かったからいいよって売れるのが男性。女性だとですね、もう155円までなったら売りますとかですね、結構そういったもう腹八分目じゃなくて10までいかないとっていうところやってると、売るタイミングを間違っちゃうと。つまり、株とかって投資っていうのは生き物ですから、常にそれについて自分はここまでですねっていうのを決めた方が、腹八分目ぐらいでいいだろうって思ってくれた方が、儲かる人は非常に多かったですね。
それと、女性投資家についてのね、 考えねちょっと違うところありますけどね。女性はね、私はねちょっとね積極的すぎるんじゃないかと思うんですよね、男性に対して、あ比べてあの、ね、女性はね、あのつまりね、だあの例えば奥さんだったらですね、ご主人が株をやらないから自分がこう頑張ってるっていう感じの方が結構いらっしゃるんですよね。だから頑張るっていうのはねちょっとね失敗につながりやすいんですよ。あのさっきその植えるべきところ、ちょっともうちょっと5円上とか10円上とかいうのももちろんあるんですけども、結構ねこう積極派が多くて、
それはねやっぱり ねご主人に花を持たせてですね、縁の下でこう、ね、きちっと私がこう儲けますっていうね、小
野さんタイプはちょっと危ないかもしれないな、そういえばそういえば
掴みたいわけですよ
あそうか、
はい、うん、だからそういうまあ
だから頑張るんだよ、
そう、ああ、はい、そういうまあ頑張らなきゃいけないとかね、あのやはり
だから言ってきます、頑
張る心理ですよね、そういうやっぱり人の心のやっぱり揺れ動きっていうのが投資にねよく反映されるっていう、
心理戦ですね、
がありますもんね。まあそんな中でもですね、やっぱりこう私たちは勝ちパターンに、さっきの話じゃないですけど、勝ち組になっていきたい。そのためには、じゃあ、北間さん、
はい、
失敗を繰り返さないっていうことですかね。何、学んでいこうっていうようなことですかね。
失敗はね、避けられないと思うんですよ、
株は。避けられない。
もうね、株は失敗はね、
失敗から学べか。
ね、そうそうそう。つきものだと思ってね、うん、軽く失敗した方がいいと思うんですよね。
うん、
失敗の連続ですから、それをね、もちろんね、同じ失敗をしないようにしなきゃいけないんですけど、うん、なんかね、新しい失敗させられちゃうんですよね。大体ね。
ああ、もういろんな
失敗。そうそうそう。私なんかも株が、今日なんかあるのは、やっぱ最初に失敗したからいいんじゃないかなと思うんですけどね。真剣になりました。
どんな失敗が北間さんあったんだろうと思いますね。
私は TOTO の株を買ってね、失敗したんですよね。もう、つぶさんに研究したんですけどね。
つぶさんに研究して。
そう。だショック大きいですよね、本当に。
研究しただけにね。
そう、経済にも強いつもりでいるわけだから、もう昔ですけどね。あらゆる側面から考えたんですけど。その時はでも信用とかそういうのは分からないっていうのはありますよ。その時に自分がものすごくよく分かってるつもりだっただけであってね。本当は知らないことが非常に多かったということがありますよね。
そこから、でも学んだわけですよね。
そういうことです、そういうことです。
で、次は絶対これはやらまいっていうふうに学んでいくわけですよね、この前、過ちは。
そうですね、そうです。
っていうふうにして、私
それでもやっぱり過ち結構ありますけどね。僕はね、いい？建設株を上から下まで全部買ったことあるよ。わかんなくな
っちゃった。聞きました、皆さん。もう、高橋さん、今、
もうね、大爆笑。どれも良さそうだから、もう迷ってる間がないからね、買った方がいいって買って、全部やられたことあるよ。本当に。ショックどころじゃないですよ。
もう、やりますね。
ショックどころじゃないですよ、本当に。いやもう本当にがっくりしましたよ
っていうことが分かってるっていうのはでも一つの強みでもありますよね。
そうですね、やはりですね、私も失敗談いっぱいあるんですが、特に人の噂って皆さんありますでしょ。この株いいと思うんだよねって言われた、それに乗っかっちゃうのが一番多く損しちゃうんですよ。そうするとですね、責任を誰に行けばいいかって分かんなくなってきちゃうと。ですんでね、こういった例えば今日ユニチャームがいいと思ったらですね、一旦自分でチャートを見て調べてよしと思ったらようやく買いに入った方がいいですね。
自分のやっぱり目ですよね。
その通りです。
最後に信じるのは、はい、はい、でそういったまあお二人のお話、失敗談、投資経験談何度も伺ったんですけれども、やっぱりそうなるとこの、まあ、そうは言ってもね、この後何が起こるかわからない、激動のマーケットの中で私たち投資サバイバルを勝ち抜くためにはやっぱり自分一人一人、今高橋さんがおっしゃっていただいたように自分でリスクマネジメントをすることが大事なんだろうな。ただ今まで、ああできてなかったなと思うところもあるんですよ。ありますよね、皆さんね。なんか思い当たってしまう。それをなんとかこの2012年、そうやって株の環境が戻してくるならば、生かしていかなければならないと思うんですけれども、どうでしょう。まあ、今まではね、高橋さん、例えば長期投資だから安心ですよとか、これブームだなとか、あ、みんなこういうふうに言ってるよね、なんていうので、まあ、そういう本が出てるのを見て、あ、そう、じゃあ私も乗り遅れちゃいけない、なんていうふうに考えることもあったんですけれども、そういった考え方もちょっと一回直した方がいい ですかね。
と思いますね。よくこういう話をされたことあると思うんですね。よく投資信託を買って下がっちゃいました。で、証券会社に電話すると、いやいや、何々さん、投資信託っていうのは持ってて20年ぐらい保ってれば、確かにこう買い値に戻ってくるんですね。だから安心してくださいって言われても、20年間持つっていうのは長いですよね。ですんで、私は最近長く持てばいいとは思っていなくて、長く持てば持つほど20年間何が起きるか分かんないわけですよ。ですんで、期間をもっと短く、特にグローバル経済ですから、1年とか2年とか、短いものを持っておいた方が一番いいと思いますね。
ああ、やっぱり市場に、まあ、投資しているっていうこと自体、北間さん、まあ、一つリスクを持ってるんだっていう認識は必要ですよね。
いや、本当にね、長期投資が成り立たなくなりましたよね。だってね、そうですね、30年前とかね、そんなところまで下げてる株が非常に多いわけですから、30年前に買ったところとかね、そういう状態っていうのはね、これはこれからもね、続く恐れがありますよね。ですから、その点でやっぱり長期投資はやっぱりちょっと控えた方がいいですよね。
いろんな、やはり、もう予期せぬことも起こる。時代だから、
まあ、3ヶ月とか半年とかね、そういうスパンで考えていった方がいいんじゃないでしょうかね。
そのくらいで。
そうですね。
じゃあ、北間さん、高橋さん、そのリスクマネジメント、ここが肝だというのをちょっと教えていただきたいんですけれども。
あ、これはね、高橋さんがこう見合って思い出したんですけどね、高橋さんの先輩に僕ね、教えてもらったことなんですよ。どういうことかというとね、年齢によってね、資金量をね、変えようっていうのがあるんですよ。100歳からね、100から自分の年齢を引いてね、それでパーセンテージ、出してですね、その分やりましょうというやつがあるんですよ。例えば、100歳、100から今自分が50歳だと、資金の 50% をやりましょうと。
ね、
85だったら 15%? 15% になるんだけども、私は。
若い方が、あれですね。
そうそうそう。それだってリスクも取れるから。
まだ若いから。
そうそう。取り返しもつくでしょ、ですけども、まあね、年齢がいくとそうはいかないわけですから、投資資金のうちのですよ。投資資金のうちの、財産のうちのってことじゃなくて、投資資金の中の。
投資資金のうちの。
そうそうそう。はい、それだけを使いながらね、例えば、65だったらいくら、35?、ね、35% 使ってやっていきましょう。
投資しようと。
いうね、
目安をね、
高橋の先輩の A さん。
はい。
思い出して高橋さんの顔見たら、そうそう、そういうことを言われたことありますけど、確かにその通りだなっていうことはありますから、全資金をね、まあ全資金は投じられないと思うんですけど、そういうつもりでやっていくと。
はい。
もうね、99歳だったらね、逆に全部やったっていいと思いますけどね。
それはまあ皆さんご自身それぞれのね。
正直言ってね。1% ですよ。
はい。
はい。
なんか高橋さんあるんですか？
私も見てるとですね、例えばその、今北山さんすごく似てるんですけどね、そのすべてのお金を使うんではなくて、その動ける範囲、要は無理なくやるっていうことは大事なんです。例えば株式でちょびっと儲かって、そのちょびっとでみんなで家族でご飯食べに行こうとか、そういうスタンスが僕大事なんじゃないかなと思うんですよね。これで例えば車を買おう、これで船を買おうっていうこと、家を買おうとかじゃなくて、まあこれぐらいで、まあ遊び程度ぐらいでやられると一番いいんではないかなと思いますね。
僕ほら株で儲けて温泉に行こうとよく言ってるんですけども、
ですよね。
でもね、なんか温泉に行く寸前になってね、なんか株が下がってしまうと多いんですけどね。最近温泉高いところ多いからね、そこを狙っちゃいけないんですよ。一晩、ほら、1万5000円ぐらいのところに行くんだったら、いいんですけど、なんか5万円ぐらいにちょっと株だったらと思うんですよ、正直言って。
やっぱり、運用すること、資金を投資すること、その先にはやっぱり楽しく使うこと、それをやっぱりね、私たちは楽しみにしてるわけじゃないですか。望んでるわけじゃない
です
か。
そうです。
そのため、それを目的にしたいですよね。
そうですね。
北間さんの三分法じゃないけど、株の利益の三分法じゃないですけども。
ね、はい、はい。
はい。そうです。はい。さあ、まだまだお話は続きます。ここでちょっと一旦お知らせです。
九州小倉の繁華街、大栄が入居する人気物件、みんなで大家さん8号は、好評につき完売間近。現在、日頃の感謝を込めて、みんなで大家さん8号ファイナルキャンペーンを実施中。 一口出資ごとに5000円からの商品券を漏れなく差し上げております。完売次第キャンペーンは終了となりますので、まずは資料請求を。民財ホームページに貼られているバナーをクリック。もしくはフリーダイヤル 0120-371-083 0120-371-083 まで。また、ただいま資料請求をされた方には、さらに都市総研インベストバンクより金運祈願の粗品を漏れなく差し上げております。みんなで大家さんは不動産特定共同事業法に基づく不動産投資商品です。元本あるいは利益を保証するものではありません。投資及び売買に関するすべての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上でご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
みんなでしっかり財経ライフスペシャル。
さてここからは北間さんそして高橋さんのまあちょっといい話ということで伺ってまいりたいと思います。今ちょっとねお知らせもさせていただきましたけども、高橋さん、みんなで大家さん、
はい、
現在8号が販売中ということですよね。
そうですね、結構ご好評に、つきまして、売上の方も伸びているという状況になっております。
実績をちょっと紹介していただいていいですか。
そうですね、もう皆さんこれ釈迦に説法になっちゃうと思うんですが、まあ利回りでいくと1年で 6% の利回りとなっております。期間は3年間という短い期間で、まあ解約はいつでもできるということで、人気のある商品と言えるんじゃないかなと思いますね。
はい、まあ、都市総研の持っている、建物を、まあ、ファンド化しているみんなで大家さん、まあ、みんなで大家になろうという商品なんですよね。
そうですね、はい、設計はですね、要は地方の、利回りの高い物件を買うと、
はい、
例えばその建物物件が10億円だったとして1年間の家賃が1億4000万あったとしたら、1億4000割ることの10億をやるとだいたい 14% ぐらいになると。要するに 10% 以上の高い利回りのある物件を弊社が買ってですね、
はい、
それを皆さんと弊社で家賃を分け合うという仕組みなんですね。
うん、
ですんで、これ8号以外の物件もそうなんですが、だいたい利回りが 10% 以上出ないと、なかなかこの 6%、7% っていうのはお出しできないということになるわけですね。
この実績がね、北山さん、きちっと 6%、7% あるっていうのは、
信頼度は結構高くていいですよね。
信頼できますよね。
そうそうそう。
実績が。
今私、高橋さんの話を聞きながら思ったんですけどね、私のところを買ってほしいね。
北間さんの何
の
事務所ですか、先ほど言ってた。
そうそうそうそう。もう一つ、他にもありますから、それもね、買っていただいて、利回りがちょっと、私の場合低いんだよね。
みんなで大家さんになるくらいの、はい。そして、このみんなで大家さん、これまでね、好評だということなんですけれども、出資者の皆さんも、いろいろいらっしゃるようですよね。
そうですね、これ4年間ですね運用して、元本も割れたことがなかったことと、想定利回り加え 6% とか 7% とかそれを下回ったことないということで、
はい、
最近どんな方が買ってるかっていうとですね、お客様の多くは弁護士さんとか税理士さんとか
公務員さんと、
結構要は安定志向の方がすごく買われているパターンで、ここ最近ですね、民財の影響もありまして、投資信託でどうしてもやられちゃってるという方が、こういったものに乗り換えられる方は多くなってきたなという感じはしますね。
まあ、北間さん、これね、いろいろ、まあ、かつて例えば分散、投資は分散しましょうとか、いろいろ住み分けましょうっていうのはあるんですけれども、
ええ、
先ほどの、まあ、盛り上がったのは株の話、株の投資、それとはまた別の投資って考えた場合に、今やっぱり弁護士さんが選んでる、先生が選んでるっていうのは、その着眼点というのは面白いですよね。
だから私ね、ちょっとしょっちゅう言うんですけど、株の利益三分法でね、使う、残す、貯めるですから、このね、使う、残すはまあ、あまり説明しなくてもいいですよね。うん、でね、これ貯めるというところがね、やっぱり大事なんですよね。どこでどういうふうに貯めるかですから。
貯まらないと使えないし。
そう、もちろんそうなんですけど、その貯めるね、手法というのがね、その、なんですかね、本当は不動産をそのまま買えばいいんでしょうけども、まあ、なかなかですよね。私もその勢いで買っちゃったから、 持ってるということなんですけども、今はもうちょっとね、そういう勢い、私もパワーが少し落ちてますから、そうしませんよね。ですから、少ない資金でもね、ちゃんと活かせるということを考えるとね、その使う、残す、貯めるというやつで、ね、株で、例えば300万円、はい、儲かったということだって、これからありますからね、はい、100万円は買うとかね、普通100万円いかなくても、例えば、10万円ずつ積み立てていくとかね、うんうん、そういうことですよ。すでにあるって言ったら、まあ、一番いいんですけどね。
はい。で、このみんなで大家さん、3年で召喚ですよね。
そうですね。
皆さん、お客様の声というのはどうですか？
そうですね。これ2ヶ月に1遍ずつなんですが、だいたい 6% だと8000円ぐらいの分配金が出てきますんで、まあよくご家族でこれで食事に行かれたりとかですね、
はい、
まあ口数に応じては旅行行かれたりとか、要は本当無理なく、やれると、
うん。
で、私はよく言うんですが、これ、すごく大きく儲けられるものじゃないですと。まあ、着実に、まあ、利益が取れると思いますよ、ということで、うん、無理なく、儲けられるっていうので、人気があるんではないかなと思いますよね。
無理なくっていうのはね、非常に簡単に聞こえますけれども、やっぱり自分が選ぶ、自分を知ってて、自分の投資資金を知っててっていう意味も含まれますよね。
だすぐ無理しちゃうんだよね。だからそこはいけないよね。正直言って、
うん、
ついつい無理しちゃいますか。さっきの女性の話じゃないですけど、無理
女性をすぐもう
あそこ、私が知ってると
あそうです自分の北山さん株城を作るって言ってますけど、城を築くためには無理なく、
そうです
そして増やしていきたい、そして使っていきたい、っていうのをつなげたいんですよ、ね。
そう、精神性上悪いっていうのが非常に多いわけですよ、株式投資でもね、
うん、
そういう点ではね、
はい、
精神衛生上あんまりね、負担がないものっていうのがやっぱり大事だと思うんですよね。僕ね、よくね、日向ぼっこしながらね、儲かることを考えましょうと言うんですよ。
あ、それは何、こう、精神的なゆとりの話ですか？
そうですよ。だって、何ですかね、胃が痛いとかさ、胃が痛い次は心臓に来るだとかね、そうなっちゃうんですよ。だからそれはまずいわけですよ。
もう、それはまずいですよ。
ね、だから、日向ぼっこしてる状態っていうのがやっぱり一番いいわけですよ。
うん。
うん、日向ぼっこして、いられる状態、
はい、
ですから僕猫の、ね、絵としては猫がね眠ってる猫っていうのが僕最高だと思うんですよ、
うん、
それと一緒でね、こういう在宅もね眠ってられるようなね、日向ぼっこしてられるような在宅、
うん、
というのが、ね、理想的だし、
うん、
そういうことを考えた方がいいと思いますね。いや本当に真剣に思うんですよ。そうやって
その選択の中で、みんなで大家さんっていうものをね、この番組では注目してるわけなんですけれども、改めて、このみんなで大家さんの、ポイント、3つの商品性っていうのがあるんですよね。
そうですね。はい、これ換金性がまあ高いと。で、はい、解約はいつでもできるっていうことと、しかも短期間と。で、不動産はすごく3000万、4000万、5000万しますが、小口の一口100万円からできるっていうところの、非常に、すぐにもできるというところが人気なのかなと思いますね。
うん、
で、皆さんご存知の通り、賃料って、まあマンションお住まいだったり貸していらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、賃料って今日の来月になったら急に賃料安くなったり、高くなったりっていうことはないですよね。ですんで、賃料っていうのはずっとこれ、一定期間一緒なところがあるので、ですんで 6%っていうのを歌ってもそこから下がったり上がったり上がることほとんどないと思います。ですので、うん、そういった変動が少ないっていうのがあって、うん、まあ人気の出た商品なんですね。
うん、もちろんその物件の中に入っているお店なども魅力があるもの、例えば8号はダイエーが入ってるんですよね。
そうですね、ダイエーがあって、今度ですね1階にはですね有名な皆さん緑の看板のレストランが入ったりとか、あと2階にはダイソーがあったりとかいう形で、ダイエーは今まだ東証一部ですからね、はい、ダイエーが入ってる物件になりますよね。
ダイソーが入ってるのもいいね。
ですよね。
大だね。
あとその運用期間、やっぱり3年間っていう、これ決められてる。まあ先ほど期間をね、まあ長期投資っていうのはなかなか今難しいって話もありましたけれども、この期間を区切っているっていうのも、非常にこう、目安として分かりやすいですね。
そうですね。これ理由があるんですね。要は弊社がこのファンドがダイエーに貸すにあたって、この契約っていうのが法人契約です。法人契約の場合、賃料っていうのは2年とか3年とか非常に短期なんですね。
うん、
ですんで、この、商品も、3年とか2年とか非常に短い設計になってるんですね。
うん、はい、北浜さんも 資料請求をされましたよね、かつてね。
そうでしたね、あのじっくり読みましたよ、はい、結構ね、緻密にねできてる資料だったですね。もうまずは資料だね。
そうですね、正直言って、はい、まだこちら資料をご覧になってないという方、ご興味のある方はぜひ、この資料請求などで商品についてご研究されてみてはいかがでしょうか。このみんなで大家さんのお問い合わせですけれども、フリーダイヤル 0120-371-083、 フリーダイヤルです、 0120-371-083、こちらの番号で、お待ちしておりますので、詳しく説明してくださるんですよね。
そうですね、民財を聞いていただけたと言っていただければ何かプレゼントつけます。
本当ですか、はい、本当ですか、ありがとうございます。ぜひね、研究の対象に、してみてはいかがでしょうか。北間隆一郎のちょっといい話でした。時間でしたっけ、これ
早いね。
早いですね。
あと30分延長したらどうなの、
しましょうかじゃあそれはもう毎週木曜日の、みんなでしっかり財経ライフ、11時45分からレギュラー放送しておりますので、そちらでお話聞いてもらいましょうかね。今日はみんなでしっかり財経ライフスペシャルでお送りいたしましたけれども、番組お聞きのリスナーの皆様にプレゼントがございます。プレゼントは不動産投資がよくわかる書籍、みんなで大家さんになろう、こちらを10名のリスナーの皆さんにプレゼントさせていただきます。ご応募はみんなでしっかり財経ライフの番組ホームページから受け付けておりますので、どしどしご応募くださいませ。これを読めばみんなで大家さんをより知ることもできますよ。1時間たっぷりお話いただきましたけれども、北浜さん、
はい、
2012年、私たちは
もう今年はね、株が上がると
上を見てていいんでしょうか。
そう株が上がると信じてね、対話していただきたいと思います。
信じる、
はい、はい、まあ、全部の株が上がるわけじゃないんですけどね、うん、下がっちゃったらね、運が悪かったと諦めていただきた
い高橋さん、やっぱり何かね、これまで、まあ、失われた10年20年だって言われてますけども、デフレだ円だから、何かこう押し込められることに私たちはこう変な話慣れてしまってるっていうか、それを上を見上げることを忘れてしまってるような、そんな気がしますので、2012年はそれをちょっと修正したい。
そうですね、2012年はですね、去年はね大震災もありましたから、今年はねやっぱ明るい年にしたいなと思います。それが辰年でもありますんで、
辰年、
右肩上がりに上がるようなイメージをしていきたいければなと思いますよね。
上がるようにするっていうのは自分の力ですからね。
自分の力ですよね。
そうです、
はい、
それがね、今年はね可能だと思いますね。
北山さんの話を聞いて、
はい、そればっかりじゃないですけどね、
高橋さんの話も聞いて、
ね、そう他の勉強もしていただいて、
はい
はい、
自分の力でリスクマネジメントをして、そしていい年にしたい2012年。
さようでございます。
そうですね、
はい、今日は、北浜隆一郎さん、そして、都市総研インベストバンク法人部長、そして、ま、ファイナンシャルプランナーでもいらっしゃいます高橋弘明さんにお話を伺いました。みんなでしっかり財経ライフスペシャル、また毎週木曜日11時45分からのレギュラー放送もお聞きくださいませ。お相手は
北浜隆一郎と
高橋弘明でした。
そして小野ゆかりが進行させていただきました。この番組はみんなで大家さんの都市総研インベストバンクの提供でお送りしました。